こんにちは。ネイティブ英語環境奥村美里です。今回はですね、私が今まで英語に触れてきた時間で、実際に体験したり気づいたりした英語で犯しやすい間違いについて、お話しさせていただきたいと思います。まずはですね、日本人学習者の方がすごく間違いやすい受け身の話ですね。何々させるという意味の動詞の話から始めたいと思います。ちょっと質問なんですけれども、私はドキドキしています。私はワクワクしています。と言ったとき、英語で何と言うか分かりますでしょうか？ちょっと言ってみていただけますか？正解は、I'm excited ですよね。しかしですね、日本人の英語初心者の方はですね、よく I'm exciting というような間違いを犯されます。I'm exciting だと、excite が興奮させるとかワクワクさせるという意味なので、私は面白いですよっていう意味になってですね、ズレが生じてきます。他にも、I'm interesting とか、I'm boring っていう人が多いですけれども、正しくは、I'm interested、私は興味がありますとか、I'm bored、私は退屈ですという意味に。という間違いですね、今のはね。I'm interesting だったら私はすごく興味深い人ですという意味になってしまいまして、I'm boring というと私は退屈です。私は退屈な人間ですという意味になるので、私は興味がありますということを言いたいんだったら I'm interested、退屈ですと言いたいんだったら I'm bored と言わなければいけないのは、おそらくこれを聞いている方は分かっていらっしゃると思います。その他ですね、関連ですけれども、私は驚いたですね。I'm surprised。Surprise は誰々何々を驚かせるという意味になりますので、これも受け身なので I'm surprised となるわけですね。逆に彼が私を驚かせたとなるとどうなるでしょうか。ちょっと考えてみていただけますか。彼が私を驚かせた。となると、主語が彼になりますので、He surprised me になりますね。また、盗むの意味で使う steal、steal ですね。steal ですけれども、これも、私の財布が盗まれたとなると、受け身形になりますので、My wallet was stolen となります。steal, stole, stolen ですね。で、B 動詞、受け身の形だと B 動詞プラス過去分詞形なので、ストールンとなるわけです。steal, stole, stolen ですね。で、おそらくですね、盗む、steal という名詞、あ、動詞になると、受け身形で盗まれたというふうな表現をするのが一番、口語では多いと思うので、My wallet was stolen という表現を、覚えておけばいいんじゃないかなと思います。私の財布が盗まれたという意味ですね。他に間違いやすい表現としては、怖いわ、怖いですと言いたいところを、I'm scary と言ってしまう人ですね。これも結構います。I'm scary というのは、私が怖いです。私は怖い人だ。私は怖い顔をしてるみたいな、そういう意味になりますので、注意が必要です。これは、I'm scared の間違いです。scare というのは、誰々を怖がらせるという意味なので、私は怖がらされたという意味というのが、つまり私は怖いですという意味になりますので、I'm scared というのが正しいんですね。他にですね、ちょっと上級向けの単語になりますけれども、fascinate、fascinate、fascinate ですね、fascinate という単語があります。これはですね、魅惑するとか魅了するという意味で使いますので、私は魅了されているという言いたいときも受け身になります。どうなるでしょうか。私は魅了されているということ。答えは I'm fascinated となりますね。受け身なので。で、逆にそれは私を魅了すると言いたいときはどうなるでしょうか。It fascinates me となりますね。わかりましたでしょうか。受け身の形はこのようになります。 で、補足なんですけれども、この fascinate とか fantastic とか splendid などの、まあ、英語では three syllable words という3音節以上の単語という言うんですけれども、これをですね、使うと結構頭良さそうに聞こえるということが言われてます。で、まあ、日本で漢字がたくさん書いてある文章とかを聞くのと多分、書くのと同じような感覚だと思うんですけれども、3音節以上の、英単語を知ってるとですね、ちょっとこうソフィスティケイテッド、まあソフィスティケイテッドもそうですけれども、洗練された印象を相手に与えることができますので、私は結構おすすめです。またですね、受け身の形になる、動詞なんですけれども、基本的に疲れていると言いたいときも全部受け身なんですね。例えば、まあ、基本は I'm tired が基本ですね。Tire somebody で誰々を疲れさせるという意味になりますので、私は疲れさせられたということになりますので、I'm tired となります。で、もっと疲れているバリエーションをご存知でしょうか。Tired よりもっと疲れているバリエーション、わかりますか。答えはバリエーションとして I'm exhausted EXHAUSED ですね、 exhausted。 これも exhaust somebody で誰々をとっても疲れさせるという意味なので、私が疲れているんだったら I'm exhausted になります。その次のバリエーションとしては I'm wiped out というバリエーションもあります。まあ、ポイントは全部受け身になるということですね。これを覚えておいていただければなと思います。次はですね、意見の反対、賛成を述べるということに関してちょっとお話したいなと思っています。私は大学生の時にですね、学生会議というものに入っていまして、まあ、そこでの公式言語はですね、英語だったんですね。まあ、まだまだ私はその当時全然英語が話せなかったので、かなり悔しい思いしながらディスカッションに参加してたんですね。全部英語だったんですけども、ディスカッションも。で、まあ、日本人側の参加者の中で当時ですね、ダントツに英語ができた、まあ、帰国子女じゃなかったんですが、上智大学の当時のですね、比較文化学科というところがあってですね、まあ、授業は全部英語で、まあ、半分が留学生で、1学年は彼女ともう一人を除いて全部帰国子女みたいな 部署学部があってですね、そこで、まあ、めちゃくちゃ英語を鍛えられた女性がいて、その人がもう日本人参加者の中ではダントツに英語ができてたんですけれども、で、私が会議中にですね、まあ、それは違うと思うよという意味で発言した You are wrong という表現がですね、後できつかったよみたいな感じで言われて、すごいへこんだ経験がありました。で、今から考えると You are wrong というのはお前は間違ってるぐらいのすごいきつい表現で、まあ、彼女が 言ったのも もちろん今考えればわかるなと思うんですけども、当時はすごいへこんだんですね。なので、これをお聞きの皆様にそんな思いをさせたくはないので、ちょっと賛成できないとき、賛成できるときの表現をここでおさらいしたいと思います。では、賛成できないときに柔らかく言うのには一体何と言ったらいいでしょうか。ちょっと考えてみていただけますか。柔らかい表現としては、例えば I don't think I agree with you、 I don't think I agree with you、 ちょっと同意はできかねますですとか、Unfortunately, I don't agree with you. Unfortunately というのは、不幸ながら、残念ながらという意味ですね。残念ながらちょっと同意はできませんというふうに言います。I don't think I agree with you. とか、Unfortunately, I don't agree with you. で、賛成できかねます程度の硬さになります。それでは、こう、無理だよと言いたいときは何と言うでしょうか。ちょっと考えていてみていただけますか。無理だよと言いたいとき、答えは That's impossible. That's impossible. 不可能だというふうに使います。それではですね、逆に賛成したいとき、同意したいときは何と言えばいいでしょうか。ちょっと考えてみていただけますか。 賛成したいとき、同意したいとき、まあ、よく使われる表現としては That's a great idea. That's a great idea. 素晴らしい案ですね。ですとか I agree with you completely. I agree with you completely. 100% 君に同意するよ。などを使います。That's a great idea. 素晴らしい案ですね。または I agree with you completely. 100% 君に同意するよ。などを使いますので、この辺の表現を覚えて、公式の場で私のように恥をかかないようにぜひしていただければなと思います。次はですね、私がちょっとカナダに、滞在してた時があるんですけれども、まあ、その時にですね、ホストマザーに注意された、とある単語の使い方について、使い分けについてお話しさせていただきたいと思います。ちょっと考えていただきたいんですけれども、彼女はまだ13歳。彼氏を作るには若すぎるわ。という文章を enough to の構文を使って表現するとどうなるでしょうか。enough to というのは何々するのに十分であるという意味ですね。彼女はまだ13歳。彼氏を作るのには若すぎるわ。これを enough to の構文を使って表現するとどうなるでしょう。ちょっと考えてみてください。おそらく今考えられた多くの方がですね She's only 13 years old. She's not old enough to have a boyfriend. と old という形容詞を使って文章を作られたんじゃないかと私は推測します。どうでしたでしょうか。ちなみに正解はですね She's only 13 years old. ここまではいいんですけれども She's notmature enough to have a boyfriend というふうに mature 成熟したというふうな形容詞を old の代わりに使います。これが私は分からなくてですね結構注意されました。で何が違うかというと old というのは、年を取ったという意味なんですけれども法律とか決まりで制限年齢制限がかっちりと決まってる場合に使うんですね。で、mature っていうのはそれがないときに使います。それでは問題です。今から言う例文を old enough to か mature enough to で英文を作ってみてください。もう一度言いますけれども old は法律や決まりで年齢制限がかっちりと決まっている場合 mature はそれがないときに使います。それでは一番目の問題。彼は投票できる年齢ではない。彼は投票できる年齢ではない。正解は、当然、選挙年齢は法律で決まっていますから、He's not old enough to vote. Vote というのが、投票できるという、投票するという意味ですね。He's not old enough to vote になります。それでは次。ティーンエイジャーはその種の責任を取るには若すぎる。ティーンエイジャーはその種の責任を取るには若すぎる。Old enough to でしょうか ?Mature enough to でしょうか。正解は責任を取れる年齢というのは法律とか決まりでは決まっていないので、Teenagers aren't mature enough to handle that kind of responsibility というふうになります。Responsibility というのが、責任という意味ですね。Teenagers aren't mature enough to handle that kind of responsibility というふうになります。それでは次。彼女はお酒を飲める年齢ではない。彼女はお酒を飲める年齢ではない。正解は、飲酒年齢は当然法律で決まっていますから、She's not old enough to drink alcohol. She's not old enough to drink alcohol. になります。わかりますね、今の使い方。Old enough to というのは、法律とか決まりで決ま年齢制限がある場合、 mature enough to というのがない場合ですね。で、割と使う機会があると思うので、ぜひこの辺気をつけて使ってみていただければと思います。次もですね、私が実際に注意されたエピソードなんですけれども、女性の方はぜひ注意して、これはよく使うと思います。高島屋はダイバーゲン中です。これを英語で言うとどうなるでしょうか。高島屋はダイバーゲン中です。普通はですね、バーゲンはバーゲンじゃんと思いますよね。として、There's a big bargain at 高島屋というと、これは間違いなんですね、実は。確かに、bargain というには安い買い物とか特売という意味があるんですけれども、そのような使い方は実はしないんですね。じゃあ、今バーゲンやっているよということを言いたい場合には、どう言えばいいのかというと、There's a big sale at 高島屋というふうに言います。高島屋で今大バーゲンやってます。と言いたいときには sale という単語を使って There's a big sale at 高島屋というふうに言うんですね。つまり一つ一つの品物が安いことを言う場合には bargain を使って安売りの期間とかイベントには sale というものを使います。例えば、このセーターはバーゲンで買ったという時にはどちらを使うでしょうか。ちょっと考えてみてください。このセーターはバーゲンで買った。正解は I bought this sweater on sale となります。で、バーゲンは使わないです。じゃあバーゲンは一体どういう時に使えばいいのかというと、例えばThese shoes were a real bargain. They used to cost $500, but I bought them for $100. この靴はすごくお買い得だった。以前500ドルもしたけど、たったの100ドルで買った。というふうな、言い方をします。もう一度言うと、These shoes were a real bargain. 本当にお得だったと、この靴は。They used to cost $500, but I bought them for only $100.もともとは500ドルだったんだけれども100ドルで買ったと、こういうような時にバーゲンという単語を使うんですね。それからですね、もう一つあるんですけれども、まあ、日本でいうフリーダイヤルですけれども、フリーダイヤルは英語で何というかお分かりでしょうか。フリーダイヤルじゃないんですね。本当は、英語ではトールフリー TOLL という言葉ですね。トールフリーと言います。トールというのは、TOLL というスペルですけれども、これは使用料金という意味ですね。トールフリーっていうのはですね、1-800から始まる 1-800 番から始まる番号なんですけれども、例えば 1-800-800-2221 とかだと読みが 1-800-800-22211-800 で、まあ、1-800 が、フリーダイヤル、トールフリーの共通番号なんですけれども、まあ、この部分はもう決まっている番号なので一気に 1-800 と呼ばれます。その後はですね、ばらしていったりですとか、同じ数字が続くときは3-2とか言ったりします。その他、今回はですね、普通に言っても間違いじゃないけれども、実際はこう読まれることも多いという数字をちょっとご紹介したいと思います。例えば、飛行機のフライト、ホテルやアパートのルームナンバーですね。2桁までは文字通り何十の何、まあ、24とか普通に言うんですけれども、3桁になると1つずつ読まれることが多いです。で、4桁になると2桁ずつなんですね。例えば UA809 番となると809と言われます。まあ、3桁だったら1つずつなのでこういうふうに呼ばれるんですね。とか、1406号室とかだと4桁なので2つずつ読まれて1406というふうになったりします。 次に値段ですけれども、まあ、大きな値段ですね。例えば不動産などの大きい値段の場合ですね。例えば、18万8000ドルとか言いたいときはですね、もう8000なので1000ということが後に続くのが明らかなので188と言ったりします。188と言ったりします。または、例えばチケットですね、どっかのチケット、映画でもいいですし、ミュージアムのチケットとかでもいいですけれども、 6.5 ドルとか言いたいときはですね、650と言ったりします。まあ、$6.50 と言ってもいいんですけれども、長いのでもう小数点で分けていってドルも省略してしまうんですね。あとはですね、時間ですね。午後2時5分とか言うんですけれども、日本で24時間制で1405とか言っちゃう人もいるかもしれないんですけども、24時間制は基本的に、アメリカでは軍隊とか、軍隊は本当にこういう言い方をします。そうですね、ミニタリー映画とか今度ご覧になるときはぜひ注意していただきたいんですけど、軍隊は24時間制で言ってますね。2400とか、24時ぴったりとかいうふうに言ってます。ですとか航空関連の業界などでは24時間制を使うので、24時間制は使わずに普通に2時5分だったら205と言えば、それが一番コモンな使い方、それが一番普通に使われている言葉なので、そういうふうに数字を読んでいただければと思います。では、この音声は以上になります。最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではまた。